心の闇を照らします。そんな和尚の独り言。
そんな和尚の独り言、7月最後の放送です。31日の今日もね、放送日ということで、横手市平川町吉田にあります、西方寺の斎藤大円ご住職にお越しいただいております。おはようございます。
おはようございます。
31日、7月最後ですよ、和尚様。
そうですね。
はい、明日から8月。
7月終わりますね。明日から8月ですよ。ちょっとどうします？
ねえ、今週すごい雨に降られて、
そうですよね、
もう心配で心配 で、そんな1週間でした。
本当にね、県内でもですね、川の氾濫で被災された方々もいらっしゃいますしね、本当コロナでみんな頭がいっぱいだって時にですね、またそういうね、度重なるこう災害がね、入ってくるということはですね、大変かと思いますけども、まあ、心よりお見舞い申し上げたいと思いますね。うちのところはですね、まあ、川工事してましたんでですね、増水はすごかったんですけども、まず何もなくという、ことでですね、
はい、
いたんですけども、もうあの時の、そのテレビでもね、情報番組でもいいんですけども、
はい、
もうすごいですよね。もう氾濫レベルがどうのこうのということでですね、その災害の発信、情報発信ですかね、
はい、
あれを見ているに、本当にね、もう心配するっていうかですね、心が動揺するというかですね、そんな思いをしたのがこの前の大雨でしたな。
そうですね、やっぱり県外でその全国版でニュースをご覧になったんですよね。秋田も大雨でという。
そうですね、
お師匠様のところにも心配の声がいっぱい届いたことでしょう。
そうでもなかったんですけども。
そうでしたか。うちにいっぱい届いたので。
私はあんまり心配されてないのかもしれませんけども、ね、
そんなことはないですけれども。
ただ今っていうのは、なんか、携帯電話のアプリを見ると、ほら、雲の流れっていうのがですね、見れるでしょ。
見てます。
すごいですね。
ね、何ミリ、あと何分後にとかね。
そうそう。あれ、赤いとこどこ通過するんだろうなんて言うとですね、秋田じゃなくて山形県の方がですね、大変そうだったようですね。
山形もそうでした。
もう大変ですよね。最上川がですね、なんか大変そうだったっていうことでですね、
川上浸水でしたものね。
まだこう地域的には同じこう東北ですから、なんとなくね、身近にですね、こう感じるというか、本当に山形の人にもですね、お見舞い申し上げたいと思いますけどもね。
そうですよね。だから思ったのが、こう川の水がどれくらいかって絶対見に行っちゃいけないなって、定点カメラで見てたら、人がいるところの10分後がもう道路が川の水で、そのままもう冠水してしまってて、あれ見たら危ないって。
人ってな、なんかこう本当に、こうあることに対峙してもですね、割とこう楽観的に唱えるってところがあるんじゃないですかね。
そうで、
だからそれがですね、命になってしまうということがあるということでですね、やっぱり危険なところにはですね、いち早く避難してですね、近づかないと。それが一番なんでしょうね。
そうですね、
とにかく自分の命を守るという行為だけはですね、絶対にしていただきたいなと思うわけですけども、
はい、
そんな中でほら、そういう災害もあることながら、なんと、その今もう半年も騒いでますそのウイルスの話ですけどもね、なんか順調に増えてるって話ですけどもね。
金曜日のこのね、放送の中でも毎週そのお話ですよね。またね、これまでの最高値を記録してしまったとか、なんということでしょうね。
これね、面白い表現するのはですね、結局ほら、経済と感染防止という、
はい、
これをですね、こう例えるとですね、なんか冷房と暖房と一緒につけてるエアコンみたいなもんだって。
先週に引き続き和尚様の表現力絶妙ですね。 本当ですね、
う
ん、
そうそうそう、これはまたいいってこうなるでしょ、こうね、冷房とね暖房つけるっていう、そうするとどうなんでしょうかねみたいな ね、
本当ですね、
エアコンが壊れてしまいますなこれは、というような状況の中でですねいるとね、経済をですね、なんか上げようとすると、
うん、
ほら、今で GoTo なんとかってやつですよ。
GoTo キャンペーンやってね。そうですよね。
うん、でも、それをやると人が動いちゃうから、うん、ほら、なんか散らばってしまうというような。
はい。はい。
ね、
はい、
でも、やらないと、経済が厳しいと。うん、ね、難しい、もう舵取りなんですけどもね、それを表して、はい、もう冷房と暖房エアコンはどっちすりゃいいのみたいな感じの中でですね、
はい、
右往左往しているのがね今の現状なのかなと思いますが、
いやでも昨日の人数聞いた時はもうヒヤッとしましたね、
まあ、1000人も超えましたしね、隣の県でもですねついに第1号第2号出まったという話も聞いておりますけども、
岩手県もね、うん、これまでね感染者ゼロということでしたけど、
そうですね、いやいや、もうで歩いてもいいんだから出ちゃいましたと、それで移ってしまいましたって、まあ、言い訳は立つわけですけども、うん、最終的にはもう6ヶ月もですねこのコロナ禍というところのね真っ只中に私たちは、全世界の人がこういるわけですけども、
はい、
最終的にはですねやっぱり自己判断、
自己判断、うん、
自己責任、うん、
自己責任、
これは肝に銘じなきゃいけないんじゃないんですかね。
そうですね、
どんなことがあっても自分の責任のもとにですね、自分の行動を考えるということでしょうね、
うんうん、
さっき言ったように冷房と暖房つけなきゃいけない方々のね、本当にこう心の葛藤があるわけですけどもね、
葛藤あります、
うん、だからいやいやきっと今一生懸命頑張ってね対策をしている人方はもうすでにもう毎日葛藤の連続だと思いますよ。
本当ですね、
だって今日は冷房つけるのか今日暖房つけるのかなんてね、まあ天候もですね梅雨もまだ明けてませんけども、なんか寒いんか暑いんか大雨なんかみたいな、で梅雨も明けないまま8月まで来てしまいましたけども、もう どうなのかななんてねこう思うんですけども、今は舵取りが非常に難しいところですから、
そうですね、
その難しい人方のそのねお心を察しながら、やっぱり自分がね自分の命を使っているということは自己判断ね自己責任、これが非常に問われてきているんではないかなと思いますが、そんな中でですね、まあ、とりあえず、まあ、秋田県は2人増えましたけども、まあ、18人ということでですね、まあ、この辺では、まあ、いる分には安全なんじゃないですかね。
そうですね。
この辺にいる分にはですね、安全だと思います。だから、ここにいる安全な中でですね、今度は、こう、狭い範囲の中で、こう、経済が回っていくような仕組み、こういうものをですね考えていく必要があるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、
今まではあまりにも広範囲に広げすぎてしまったこう経済があるわけですけども、
はい、
いやいやこういうふうなことがあるならばね、あれ地元では地元でこうね経済が回るような仕組みというものをですね改めて考えないと、うん、難しいでしょうと、ここにおいてはコロナないんですからって話すると、ここでは経済はきっとできるんだろうと思いますから、それをやっぱりこう構築してくださるようなねリーダーシップがあるとですね、いいんじゃないかなとこう思いますけども、
そうですね、
そんなこと
考えおじさんからぜひあ、小学校夏休みに入りまして、お嬢様のところに、
まあ実は今日ですね、なんかお勉強会の団体がですね、
はい、
まあまあ密にならない、3密にならないように、10人ぐらいいらっしゃるってこと
で、そうですね、やっぱりそういったところからね、地域の中でのこう交流っていうのは、ね、
そうですね、
気をつけながら始まってるわけですね。
まあ楽しみ方はですね、今こういうことがないといろんなところに行けていろんなことを楽しめるっていうのはですね、あるわけですけども、
はい、
まあそれができないと、だったらさっき言ったように近く、地元もそういう中でこうね、今までこう遠くばかり見てきたんだから、足元を見るようなそんなね観光の仕方っていうかですね、勉強の仕方があるんだろうと、はい、でそのね率先引率してくださる先生もですねいろいろ考えたそうですけども、なんか知らないけどホームページ見せたらですねうちのホームページが見えたっていう話でですね
そうですか、
まあ、気安く電話してみようって言って、
まあ、私は気軽にじゃなくて気安くですね
で、もう私は来るものは拒まずと、はい、いうことで、いいよいいよって言ってね、大体どのぐらいの時間ですかっていうので、3時間ぐらいですと、3時間何やるんですかねみたいな、どうしようかななんて思って
3時間だとしっかりとね、広いお寺さんの中見れますね、体験したりとか。
これね、だからね、対象がね、ほら中学校3年とか、高校1年生とかっていうあたりですからね、どういうふうにですね、この味付けをするのがですね、お寺であり、お所なのかなんて、こうちょっと今考えていますけれども、今言ったことですよね。大人になるという、準備段階ですから、
はい、
社会に出るという準備段階ですから、やっぱりさっき言ったことが重要でですね、自己責任、
自己責任
ね、自己の責任のもとに、判断していくという、自己判断の中でですね、責任を持った行動をするというのが当然の話なんですけども、そのために今あなた方勉強してるんですよというところからですね、行くのかななんてね、勝手にこう想像しておりますけども、でもあまりにも3時間もありますからね、もう何しようかななんてね、まず金つかせてね、ゴーンってやって、ほら、気持ちいいだろ
う
みたいなね。
すごい。ということは、12時の鐘かな。
そうそうそう。
ああ、いいですね。
そこから3時のおやつまでいるんじゃないですかね。
すごい、ね。
いやいや
いや。楽しいでしょうね。
いやいやいや、本人は楽しいかもしれません。もう3時間も飽きさせないっていうのはね、もう飽きないお寺って自称してますからね。
飽きないお寺ですよね。
飽きさせないっていうのはどうしようのかななんてね、こう考えてるんですけども。
私でも子供の時は、お寺さんのね、ほら、中の、まずほら、山門のところ、立派なこう、二王様っていうんですか、もうすごい、あれ見るだけでね、背筋がシャンとなりましたっけ。
そうですね。やっぱりですね、今のその時代っていうのは、私たちの子供の頃ってやっぱ怖いものがあったと。
はい、
ね、
ありました。
親であり、学校の先生でありね、警察の人であったりとかね。なんとなく怖いものがあるんだ。
なんとなくね、そうですね。
あと、隣の怖いおじさんとかね。
昔はね、そういた、いた。
そういう方々がいるから、これ悪いことすると怒られるんだなって、こう、おのずと分かったもんですけども。
そうそう。
今、なんとなくそういう面もですね、こう、ばやっとしてるような気がしますから、難しい、こう、時代の中でですね、今の子どもたちはこう生きてるんじゃないかなと思います。
そうですね、
怖いもの知らずってはそうかもしれませんけども、あるいはもう情報の量がですね、私たちの子どもの時と違いますから、
はいはい、
ね、皆さんコンピューター持ってますから、あれ電話ですか。
スマホですね。
ああ、そうだ、スマホっていうんですかね。
まさか電話がね、そういった役割になるなんてね。
そう、電話はもうカメラですからね、なんかいろんな多機能ついてますけども、
そう、音楽も聞ける、
それをこなせないというのも、残念な話なんですけども、ね、そういう中で、そういうことは長けてるかもしれませんけども、いざやはりですね、私たちも人の社会の中でこう生きてますから、人当たりは大切でしょ。
人当たり大切ですね。わかります。
人当たり大切でしょ。でもですね。
でも
、今ほら、こういう時代になったから、オンラインじゃないですか。
ウィズコロナはね。
すごいですね。
うん、
いやー、こういう時代になってくるとですね、今までそのなんか生でその人と付き合ってきたね、自分のそのね、反省みたいなものなわけですけども、
はいはい、
それがですね、何かを通して、こう返してそのね、コミュニケーションを取るという時代になってくるという、ここにですね、今まで、生で来た私としてはですね、どうやってそのね、こうなんか、それを取り入れていくのかっていう、それすらも不器用になってますから。
ああ、
ね、
そう
そう、年ですから。
いやいやいや。
なかなか、それを思って私たちはよくじゃない、今の時代についていけないみたいな。まあ、それを言ってしまうと、
もう、言ってしまうと、
最後の何ともならないフレーズみたいな、ね、感じになるわけですけども、そういうものをやっぱりこう取り入れていきながら、でも、昔のその人当たりっていうのはですね、やっぱり生でですね、コミュニケーションを取ったという、人の間に生まれて人間ですから。
そうですね。
ね。だからそういうこともこう、含めてね、どちらもうまくこう、さっき言ったようにこう、共存できる、共栄、ね、
はいはい、
二つとも取り入れられるっていうかね、そういうふうなこう生き方がこれからの一つの生き方なのかななんて思いながら、一つのことに頼ることではなくて、やっぱり時代は動いてますから、変化してますから、やっぱり時代のね、大切なところだけは自分に理解をして取り入れながら、
はい、
しかし、情という世界もこう、醸し出してと、 よくそういう表現の中でほら、さっきは冷房と暖房って言いましたけど、うん
はいはい、
うん、これアナログとデジタルなんでしょうね。
あ
ね、なんそういうものを、
そうですね、
そういうものをこう両手にこう取り入れていくという、はいはい、その柔軟な感性、うん、みたいなものがあると、うん、きっと生きやすくなるんじゃないかなと思いますけども。
生きやすくね。
そう。生きにくい世の中ですから、少しでも安心して生きやすくするということもね、うん、大切なことだと思いますけども。
そうですね。
しかし世の中というのはですね、うん、自分の思い通りにはね、行くことのいかに少ないかということを思い知らされますの。心の闇を照らします。そんな和尚の独り言。
ここまでのお話は横手市平賀町吉田にあります西方寺の斎藤丹円ご住職でした。8月はいよいよお盆ですね。
ああ、そうですね。
ま
あ、最後はこういう世の中です。
うん、
神仏にすがりたいという気持ちは常に持っているわけですが、
はい、
お盆がありますのでね、親、先祖さんにですね、なんとか事態が好転してくださいますようにって祈るものが私のね、思い出深いお盆になるんではないかなと思いますけどもね。
う
ん、
そうですね、そして今日、12時の鐘を鳴らすのは可愛らしい。このね、未来を、これからの未来を担う子供たちということで、
う
ん、その響きも届いて皆さんに聞こえればいいなって、
う
ん、
そうですね、これからの自分の未来を考えてですね、
うんうん、
気持ちを込めた、ね、はい、鐘の音が今日12時にきっと響くことでしょうね。
そうですね、うん、和尚様いつもお忙しい中生出演ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。